おはようございます。
おはようございます。
今日も礼拝にようこそおいでくださいました。森木の姉妹、昨年召されて本当にもう8ヶ月になりますか。本当に今も水姉妹のお証を聞きながら、本当に凛として本当に神と神の言葉を信じて信仰を全うして主のもとに召された森木の姉妹のことを思い起こしながら本当に励まされております。私たちもいろいろ体の弱さいろいろありますよでしょうけれど、本当にどうぞついて主の御言葉にね、本当に信頼して互いに乗りながら歩んできたと思います。今日は重ねました辻姉妹も、先々月ちょっと体調崩されてですね、本当に救急車で運ばれたということを先日お聞きしました。本当にどうぞ神様の癒しがあるように、また今日も私たち出席できましたけれども、本当に体の弱さを覚えていらっしゃる方たくさんおいでです。どうぞ互いのために覚えて、また本当に祈りながら歩んでまいりたいと思います。それでは一言まずお祈りをさせていただきます。恵み深い天の地なる神様、今日もこの聖地の礼拝に私ども一人一人を導いてくださりありがとうございます。自分の足で本当に神様を守ってくださってこの礼拝に集えたことをありがとうございます。ここにお見えでない、今日出られなかった本当に103の兄弟姉妹たち、それぞれのところにあってもどうぞイエス様の慰めと平安がありますように、イエス様のどうぞ豊かな祝福と本当に支えがありますようにお祈りします。また今日も神の御言葉を通してご聖霊様が大切なことをお示しくださいます。どうぞいよいよ私どもの信仰を強めてくださって、それぞれ本当に主の喜ばれる歩みができますようどうぞ導いてください。尊いイエス様の御名を通し始めに感謝とともに御前にお祈りを下げします。アーメン。今日もエペソ人への手紙の4章、今日は25節からですね、読んでいただきました。今日は、怒っても罪を犯さない、こんな題をつけ、タイトルをつけさせていただきました。神様の言葉を今日もご一緒にですね、お読みしたいと思います。今日読んでいただいたエペソ人の手紙の4章の25節以降も、前回の、話の流れでありまして、イエス様を信じた私たちは古い自分を本当に脱ぎ捨てて主イエスキリストにあるところの新しい命をいただいたもの、イエス様のお約束で本当に支えられて歩む、そのようなものとされたこと、具体的にはどのようなことが私たちは新しい人を来たということなのか、そのことが今日も、具体的なこととしてですね、この25節以降のところで一つ書かれてあります。イエス様を信じて新しい人を来たということは私たちにとってどういうことなのか、今日の25節以下のところでは、一つはですね、この、25節にはあなた方は偽りを捨て、おのおの隣人に対して真実を語りなさい、私たちのこの言葉、会話、人と交わすその言葉においてもですね、本当に神様が私たちを新しい人を来たものとして本当にですね、このような言葉のあり方を私たちに示しています。すなわち偽りを捨てる、あるいはまた真実を語る、そういうことがまずこの新しい人を着るべきことの内容として今日のところ語られています。私たちの日本語にもですね、言葉に関するいろんなこう言い回しがありますよね。二枚舌なんてあんまりこう使いたくない言葉ですけれど、あの人はこんな人はですね二枚舌だとかですね、 まあ、言ってることがなんかちょっと違ってたり、ある時はこう言ってたけども別のところではまた別のことを言ってたり、まあ、その時にですね、厳しいこう言葉ですが、あまり表現ではありませんが、そんな言葉だとか、あるいはまたですね、語る言葉が、時にはその心の本音と違ってたりすると、まあ、本音と建前をこう使い分けるとか、いろんなこう言葉においてもですね、私たちこう考えさせられる、反省させられることがいっぱいあります。ずいぶん前にこうラジオのメッセージで聞きましたけれど、公言霊食少なし人という言葉を聞いて、本当に、いつもいつも自らをですね、こう反省させられるのですね。公言、つまり巧みな言葉、本当にもう誰が聞いても、いや素晴らしい言葉だ、しかしですね、しばしばこの美しい、本当に綺麗な表現、滑らかな言葉、しかしその腹の中にですね、その中に、しばしばあることは本当に人、すなわち人の情けや愛の心がない、まあ、つまりこう言葉は綺麗だけれども、本当に心が伴っていない、まあ、そういうですね、ともすれば私たちも犯しやすいその言葉の過ちをですね、示した言葉ですね、公言霊食少なし人、私たちは、この言葉を語るというこの私たちの毎日毎日の行為の中においても、御言葉は偽りを捨てる、そして真実を語る、嬉しい時には本当に心からありがとうございます、嬉しいと言い表したいと思いますですね。私たちのこの日本のこう国民性は、どちらかというと表情とか感情をですね、気持ちをあんまりこう出さないということが、なんかこう、まあ、最近わかりませんけれど、まあ、なんかこう日本人の国民性のような気がするのですね。高校生の時に、あの体育の先生がですね、クラスの中でなんか面白いことを言ったんですね。もう男子学生も女子学生もみんなもうゲラゲラ笑いましたけど、その後ピシャッとですね、その保健の先生、まあ昔の先生ですからね、男はそんな笑うもんじゃないとかね、なこと言われ、あんな面白いこと、面白いこと言ったので笑って、その後にピシャッとですね、男はそんなに笑うもんじゃないとか、なんか、面白いですよね。まあ今はそんなことないと思いますよね。楽しい時は思いっきり笑う。嬉しい時は思いっきり、こう感謝の心を表す。でもやっぱりまだまだですね、私たちの国民性の中にはですね、悲しかっても悲しさを表せない、ぐっと耐えるような、本当に辛くても悔しくてもですね、腹が立ってもですね、本当にそれをこう言ってはいけない、なんかこう耐える忍ということが、なんかこう日本人のなんかこう美徳のような、そんなこう文化があるような気がするのです。しかしそれらがだんだんだんだん講じてきますと、いつしか私たちはですね、本当にこう心から自分の思いをこう表現しなかったり、嬉しいのに嬉しさをこう本当にこう表現できなかったり、また悔しいのに悲しいのに、その悲しさを本当にこう出してはいけないかのような、なんか雰囲気であったり、またこう相手の何かに対してですね、怒りの気持ちがあっても、そのことをですね、本当にこう、出してはいけないかのように、まあ忍耐そのものは一つの徳だと思いますけれども、しかし逆に何かそのような習慣や、そのようなこうなんかこう雰囲気がですね、いつしか私たちの心を、感性豊かな心をですね、本当にこう押さえつけてしまって、いつもこう無難な言葉や、なあなあというか、まあまあというか、なんかそんな言葉で、人との会話を済ましてしまうような時がやっぱり、あるのかな、そんなふうにこう思うのです。聖書はですね、私たちに対して、イエス・キリストを信じた者に対してですね、新しい人を来た、身に来た者としてですね、本当にいつも語る言葉において素直でありたい、また正直でありたい、本当に感謝の時はもう口先だけではなくて、本当に嬉しい、本当に嬉しいんだ、ありがたいんだっていう、そういうもっともっと豊かなですね、この表現をして、いけばいいのだ。 あるいはまた、辛い時は辛いということをですね、本当に、人にお伝えして祈っていただくとか、共に励まし合うとか、まあ、そういう、まあ、私たちはですね、この鎧兜のような十二使徒への着るようなですね、そんなことではなくて、本当に真実で、言葉と思いの中にですね、このあまり温度差がないように、いつも真実を語るように、まあ、これが、まあ、クリスチャンに対する、イエス様を信じる者に対する、神様の教えであるということを私は思うので、見せかけではない、駆け引きではない、本当にいつもその時その時の自分の正直な気持ちをですね、この表現できる、言い表せれる、そういうふうに自らはですね、かつてのそんな高校の先生はそんなふうにも言われましたけれど、でもやっぱりイエス様を信じた者はそうではなくて、嬉しい時は嬉しい、悲しい時は悲しい、腹が立った時は本当にこう、辛いだっていう、そういうことをですね、真実を語るっていうことは大事かなと思います。まあ、とは言いながら、持ってるところの単語数や表現が限られてますので、うまく自分の気持ちが言えずにですね、本当に、間違って伝わってしまう場合もありますので、やっぱりこれは練習でしょうか、だんだんだんだん経験でしょうか。いろんな方々の言葉を聞いて、本当に、ああいう言い方、あの言葉、とっても自分の気持ちぴったりだと思うならば、ぜひそれを自分のものとしてですね、私たちはこう表現を、こう言葉をもっともっとですね、大切に、またそして生き生きと語るものでありたいと思いますね。小さな子供たちがだんだん成長する上でですね、私、小学校の何かの、時に、国語の教科書を見たことがあったんですけど、国語の教科書だったと思うんですからね、最初の頃のクラスでね、名前が言えますかという、なんかそんなことが書いてあってですね、小学校1年生ですね、なるほどなと思いましたよね。ある子たちはもう当たり前のように、はい、僕、誰々ですと言えますけれど、でも中には言えない子どもいるんですね。自分のことの名前が言えない、あるいはまた自分自身のその時の気持ちが言えない、なんか人それぞれのですね、タイプがありますけれど、まず本当に自分の名前を言うことから始まるのかも分かりません。自分のその時の気持ちをですね、正直に言える、このこともやはり練習かな、訓練かな、そんなふうに思うんですね。聞いていただける方がいればこそですけれど、聞いてもらう人がいないとですね、もうすぐピシャッと抑えられてしまうとね、なんかだんだんだんだん自分の気持ちが言えない、自分の故郷の心の様子が本当にこううまく表現できない、私たちもまた互いに本当に聞く耳を持って互いに真実を語り合う、そのようなものでありたいと思います。またこの新しい人を着る、その次にはですね、この怒っても、26節に怒っても罪を犯してはなりません、日が暮れるまで憤っていてはいけません。後で詳しくこのことを触れたいと思うんですけれど、この怒り、腹が立つという、特にですね、激しい怒り、憤怒、激怒とでも言えるような、そういうものに対してですね、この聖書は注意を、警告を私たちに与えています。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。その日の怒りは、その日の問題は、トラブルはもうその日のうちにですね、寝るまでに解決するように、家庭においても夫婦の間においても誰かの中の関係においてもですね、本当に日をまたぐことがないように、その日その日でなんとか解決しましょうというのが、この第二番目のことですね。今日の新しい人を着る、身に着る、具体的には怒りの管理であります。それから、それも関係して、まあ、27節には悪魔に機会を与えないようにしなさい、まあ、文脈からいけばやはり、怒りの結果ですね、さまざまなこう問題が起こってきますので、隙を与えないようにということですね。それから3番、28節には、盗みをしている者はもう盗んではいけません。もう本当にこの言葉通り、神の前に清く正しく、 このようなことにおいても新しい人を見に来たものとして私たちは励んでいきたいと思います。それから29節のところでは、悪い言葉を一切口から出してはいけません。まあ、先ほどの25節とも関連がありますけれども、やはりこの私たちがともすれば口にする言葉、このところでは悪い言葉を一切口から出さない。何が悪いか、何が悪い言葉か、もちろんこれは人に対しての対人関係の中において、相手をですね、こう、傷つけたり悲しめたり、まあ、そんな言葉や、別な言い方をすれば、この後のですね、人の徳を養うのに役立つ言葉でない、まあ、そういう、貶めたり、癒しめたり、人をですね、まあ、そのような言葉、私たちは本当にハードルは高いですけれども、今日もこの箇所を通してですね、もう一度新しい人を見に来た者として言葉もしっかりと主の助けをいただきながら、聖霊様の助けをいただきながら感じていきたいと思っています。29節30節のところには、神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって死因を押されているのです。私たちは、私たちを見守って私たちのために取りなしとってくださる聖霊なる神様、聖霊なる神様は人格を持ち、本当に私たち自身の在り方に対しても本当にですね、時には悲しまれたり、時には喜ばれたり、そのようなこうお方でもあるわけですね。ですから本当にこの自らこう振り返りながら、これは神様が悲しまれるかなと、もし示されるならば、示されたならば、そのことをですね、本当に素直に自らを振り返り反省し、また悔い改めていかなければならないと思います。まあ、この25節、今日は30節までは読んでいただきましたが、まあ、この文脈の中には新しい人を見に来るということが具体的にこのような言葉や、あるいはまた人との関係や、あるいはこの盗みという悪い行為や、まあ、そんなことなどでこう具体的に示されています。今日私は一番こう皆さんとご一緒にこう味わいたいのは、この先ほど申しました2番目のところ、26節のこの怒っても罪を犯してはなりませんという神様の厳しいお言葉なんですね。今日もちょっと資料をお配りしましたけれども、ある時ですね、どこでこんななんかこう面白い漢字を見ました。漢字がですね、5つほど並んでるんですけれど、一番左はこう気、元気の気、気持ちの気、なんかですね、まあ、縦長というよりも横に長い。そしてその次にはこのちょっとフォントがうまく出ませんけれど、この丸っこい字でですね、心というふうに書いてあったり、その右側はですね、真ん中の字はですね、まあこの腹ですよね、ひょこんとこう90度横に倒れています。まあ、そして、あと口とか胃の下とか、まあ、これ皆さんどのように読みます？私はそのところに書けてあったところに下にちゃんと書いてあったので、もうすぐ分かりましたけどね、気は長く、心は丸く、そして腹を、まあ、横に倒れてますのでね、腹を立てず、ですかね、そして横になってしまって、それから口を慎んで命を長くする、そうすれば命長ら、なんかそんなことですね、長い気持ち、穏やかな心、そして腹を立てない、そして口を慎む、そうすればあなたは長生きできますよということをこう言った言葉のようですね。面白い漢字が並んでて、はたとでもなるほど、その教えにですね、本当にこう共感をいたしました。まあ、この中にですね、腹が横になってますけれど、まあこうなってたらいいんですけれど、時々ですね、私たちはこう腹が立って、つまりこう面白くなかったりね、そんなことで、こう怒りっていうのがこう発しますですね。今日は限られた時間ですけれど、私はこう御言葉のいくつかからですね、本当に怒りという私たちの心のありようをですね、 聖書は何と教えているか、そのことをご一緒にこう覚えたいのですね。最近このアンガーマネジメントという言葉が、またそういうプログラムがですね、こう学ぶ人が本当に会社やいろんな企業や団体でもどんどんどんどん増えているというニュースを聞きました。アンガーマネジメント、アンガーっていうのは怒り、腹が立つ、あのこうむしゃくしゃするあの怒りですよね。そしてそういう怒りをマネジメント、どう管理するか、どうコントロールするかというですね、怒りを制御する心理療法プログラムだそうです。怒りの原因を考え、またどうして私たちは腹を立ててしまうのか、その怒りという自分自身の心の中にムクムクと起こってくる、そういうこの腹立つという怒りという心をですね、どう私たちはこうやっていけばいいか、まあ、そういうことを学ぶそういう研修会なんですね。どうしてたくさんの人たちが真剣にそのようなプログラムを学んでいるのか、それはやはり今の世相、別に昨日今日始まったわけではありませんけれども、本当に日頃のですね、苛立ちや、また不満やまた悔しい思い、そういったものがベースになって、やがてですね、何かこうちょっとしたきっかけでですね、何か出来事があったり、誰かが言葉があったり、また自分自身の何かこう虫の居所が悪かったり、日頃の溜まっているものがですね、もうバーンと爆発してしまってですね、本当にもう、自分でも後でどんなんであんなに腹立てたんかなと思うようなこの怒りですよね。まあそんなことがあって、実は本当にですね、私思いますけれど、私たちが毎日耳にするいろんな世の中の事件や争い、おそらくほとんどの事件や争いのその背景に、個人個人のですね、抑えきれない、もう本当にどうしようもない、そのような怒り、それが原因でやがて人と人との関係が壊れ、家庭であれば夫婦がもう大変な状態になり、親子が断絶になり、家庭が崩壊したり、あるいは学校であればクラスがもうどんどん崩壊してしまったり、もう正常なですね、こう学びやクラスができなくなってしまう。会社でももう仕事が手につかなくなってしまう。上司のですね、あの言葉が自分は許せない、あんな言い方されたらいくらなんでも、まあある人たちはもうそれでもう会社を辞めるかもしれませんけれど、そうは辞められないままでその場にいるときに、やはりいろんな問題があったり、争いがあったり、やがて誰かが本当にもうこう心の病になってしまったり、いろんな病気になってしまったり、まあそんなことがもう別に昨日今日始まったことではないんですけれど、世の中にもどんどんどんどん多くなっているわけですね。どのような企業も会社も、ですから誰にも起こるところのこの人の心の中の怒り、これをどう制御するのか、どうコントロールするのか、もう本当にですね、悩ましい、すこぶる現実な、また深刻な問題であります。小さな怒りであっても、やがてそれがですね、どんどんどんどん坂道を転がる石の塊のようにですね、大きく大きく膨らんで、もう誰にも止めることのできないような激しい怒り、まあ激怒って言いましょうか、もうまじ切れ、ぶち切れっていうのかね、まあ今流で言えば本当にもう誰も抑えられないような、そんなこう激しいこう怒りに私たちの心はなっていった、私たちは自分自身の人格も、また家庭も職場も人々の関係もみんなですね、もう土石流や豪雨の跡形のようにですね、もう本当に激しい壊滅状態に至らしてしまうわけですね。私たちもまた改めてですね、怒りとはどういうものなのか、またどうしたらこの怒りという誰にもが起こるところの日常的な問題について、どうしたらこれをうまく制御できるのか、コントロールできるのか、このアンガーマネジメントを本当にこう考える、学ぶ、研修する人たちと同じように、私たちもまた身近な問題であると思わせられるのですね。アメリカでは、まあ聞いた話ですけれど、 よく新聞の中にですね、こういろんな事件が起こるんですけれど、昨日どこどこで、こんな事件がありました。それはですね、その夫のちょっとしたあの一言で、夫婦がもう大変な状況になる。そして、銃を持ち出してですね、妻に、夫が怒って拳銃を持ち出して妻に向けたとかですね、物騒な事件ですよね。まあ、日本は拳銃はそんな持ちませんので、日本ではそんなことありませんけど、またアメリカではですね、32歳の男が24歳の自分の妻と靴下で喧嘩をしたとかね、夫が怒って拳銃を持ち出して妻に向けたとかですね、ある夫はサンドイッチにですね、好きじゃない具を入れたことから妻を殺したと思いますけれど、でも実際そんなことがですね、アメリカでは何かこう日常的に新聞にですね、ニュースとして載るんだそうです。いやー、アメリカはアメリカでしょうけれども、日本だってまあ そこまでのニュースはないかもしれませんけれど、でも日本だっていくらでもいろんな事件がこう私はこうあると思うんですね。家庭の問題や、また職場の問題やいろんなところがことがあります。ある兄弟ですね、お兄さんと弟が父親の遺産のことで集まりました。遺産をどのように分けるかが問題でした。兄弟より、弟は兄よりももっと遺産を多くもらいたいとお互いが言い出し、そして二人の関係は非常にうまるつなってしまった。なんかそんなことがあった、どっかであったというのは、まあ、あるでしょうね。よくありがちなことだと思うんですね。あるいはまた、職場でですね、上司のあの一言が本当に忘れられず、耐えられず、もう仕事がもう手につかなくなってしまった。もう会社に行くのが怖くて、あの人に会うのがもうとてもとてもできないって言って、もう体がもう反応をしてしまってですね、職場に行けなくなってしまった。お医者さんからの治療を受ける、まあ、そういうこともよく聞きます。学校でもありますよね。友達同士の間でも仲良かっても時にはいじめがあったり、何かいろいろな戦いがあって、そんなことで本当に先生たちや親たちはなかなか気づいてくれませんけれど、子どもたちの間では本当にいろんな事件が起こります。最近も何かこう中学生でしたか、自殺されたというそういう事件で、日記や残されたものをこう調べてみたら、実はこういうことがあったということで、なんかこうニュースになっていましたね。ですから本当に遠い話ではなく、どの地域においても、どの人々の中にあっても、この怒りというこの感情がですね、だんだんだんだん大きくなって、どうしようもできなくなってしまって、やがてそれから本当に大変なですね、取り返しのつかないようなこう結果になってしまう。実は怒りってそういうものだということを私はこう思わされるのはですね、神の前に私たちは罪深いものです。本当にこう神を恐れず、神を敬わず、感謝もせず、そして神様との断絶された私たち人間は、全ての人がそのような罪を持っていますから、他の人に対してもなかなかうまくですね、関わることができず、私たちの身近なところでも本当にこう、そういうことがやはりあろうかと思うのだ。小さな子供たち、生まれた時は可愛らしい本当に無邪気な子供ですけれど、子供たちは怒るっていうことをどこで覚えるのでしょうか、どこで身につけるんでしょうか。ある人はですね、子供たちはその成長の過程の中で怒る、腹を立てる、もう抑えきれないこの怒りをですね、どんどんどんどん増長させてしまう、そういったことを実は自らの家庭や、つまり両親や世の中の大人から学んでいるというのですね。もう一度本当に、私ももう子育て終わっている年代ではありますけれど、自分自身の本当に至らなかったこと、子供にちゃんと本当に教えてきたかどうだろうか、そんなことを思わさせられます。 教育者でカウンセラーであるところのあの小木ママとおっしゃるあの方ですね、いつかの対談でですね、子供に対するところの叱り方をこうおっしゃってて、私は本当にこう教えられました。世のお父さんお母さん方、大人はですね、子供をその怒るのではなくて、腹を立てるのではなくて、分からせる、それが叱ることだということを言われてですね、もう本当に今更私は過ぎた、もう過去の年数はもう戻ってきませんけれど、自分自身もですね、本当にそういった面でもできていかなかった罪深いものだと思いました。なんか自分の感情ですね、腹が立つ、子供の何かの行為や様子をですね、許せなくって、本当に叱るのではなく注意し、諭し、そして気がつかさせ、そして正しい方向へこう教えていく、そういう、こう叱るのではなくて腹が立ってるんですね。子供のあの言葉、あの態度、ああいうことが本当にもう腹が立って、自分の感情がもう丸出しになってしまってですね、子供には本当に悪かったなと思います。御言葉の中にもですね、父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけませんと書いてありますけれど、本当にですね、注意やしつけするのではなくて子供を怒らせていた、そんな自分自身の父親としてのありように本当にこう深く反省をするものであります。しかしながらこう、私たち誰にもがですね、持つところの怒る、腹が立つ、もうすぐまたあの選挙が近いですが、もう政治のことをもうよく考えてみると、いろんなああいうやり方おかしいんじゃないかとかね、まあ、それどころかちょっと腹が立ってきたり、まあ、そういう怒りもありますし、聖書は、ね、怒りそのものは罪だとは言ってないように私はこう理解しているんですね。怒ること、不正や、つまり間違ったことや罪やおかしなことに対して私たちは、その怒る、本当におかしい、間違っていると、そういうこの怒りの感情を持つことは私は罪ではないと考えます。しかしながら今日のお言葉ですね、怒っても罪を犯してはなりません、罪を犯してはなりません。聖書はですね、怒ることを私たち認めながら、しかし怒っている状態、怒りという状況の中はすこぶるですね、危険に満ちた、私たちが罪を犯しやすい状況だということをこう私たちに教えているんですね。つまり私たちの心の中にあるある意味で自然なこう感情ですよね。おかしなことや納得できないことや、ましてやですね、そういう、こう不正なおかしなことに対して私たちは怒りを感じますけれど、しかしその怒るという感情をですね、聖書はあのよくよく注意しなければ罪を犯すことになるというのですね。箴言の御言葉の中にですね、その怒りに関する聖書の教えがいろいろあります。例えばこの激しやすいものはですね、争いを引き起こす、怒りを遅くするものはいさかいを鎮める、またあなたに、罪を犯さないため詩篇に、私はあなたの言葉を心に蓄えました。私たちはともすればこの怒りという自然な感情ですけれど、これをこのまま放置しておいたら本当にどんどんどんどんもう増大し、もう自分の力でも誰も抑えられない、そういうものにモンスターになってしまう可能性のあるものだということなんですね。聖書は私たちに対して大切なこう御言葉を私たちに示しています。私は二つの御言葉をですね、特に自分自身に生かせるんですよ。第一番目はですね、その、この今日のお言葉ですがね、怒っても罪を犯してはなりません、日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。つまり怒るのにですね、もうできる限り抑えてコントロールして、スローであるように、ゆっくりであるようにということだ。ヤコブの一章の19節では、誰でも聞くには早く、語るには遅く、怒るのには遅いようにしなさい。つまり 怒りの感情をですね、できる限りゆっくりゆっくり間延びさせるということですよね。話変わりますけれども、いろんなスポーツ皆さんも興味があると思いますが、最近私、テレビのスポーツニュースなんかで、あのバスケットボール、迫力があって面白いですね。もう遠くからですね、もうスリーポイントシュートがスポーンスポーンと決まる場面や、ダンクシュートがこうねズバーッと決まる、なんというこう面白いスポーツか、エキサイティングなスポーツかなと思いますけれど、しかしあのバスケットボールの中にはですね、私も知らなかったんですけれど、実はその時間に関するルールっていうのは結構あるんだそうですね。国際ルールでは30秒ルール、つまり味方がボールを持ったら、つまり攻撃に転じたらですね、30秒以内にシュートを打たなければあなたはいたずらに時間を延ばした、ゲームを引き延ばした、デュレーションというそういう反則でですね、相手にそのフリーシュートの権利を与えてしまうという、そういうこうペナルティーがつく30秒ルール、アメリカの NBA ではですね、もう30秒どころか、それがさらに24秒、もうボールが味方が誰か持ったら、その24秒の間にとにかくシュートを打たなければならない。またですね、審判からはい、じゃあプレー開始、ボールを受け取ったらもう何秒以内に次プレーにこう移らない、いつかの日本のあのサッカーの試合じゃないですけど、もうこのまま引き分けでいけばあの上のリーグに進めるからといって時間延ばしをするような場面がありましたが、あんなことなどはこう許されない。バスケットは本当にスピーディーなんですね。だからこそ、あのようなエキサイティングな非常に面白いこうゲームスポーツですけれど、まあ、その30秒ルールではありませんけれど、ある人はですね、このアンガーマネジメントのそういうプログラムの中に、怒るのにできるだけ遅くするように、例えば6秒間のコントロール、6秒ルールというのをこう提案してるんですね。腹が立ったら1、2、3、4、5、6、とにかくこの時間ですね、とにかくこう言いたいんだけど、何か行動を起こしたいんだけど、ぐっととにかく6秒待ちなさいという、そういうこう提案ですね。あ、面白いものですね。それとかですね、その、深呼吸をするとか、それから、とにかくその場をちょっと離れるとかですね、もうなんかこう腹が立って仕方がないとき、もうとにかく怒りをできる限り遅くするというのですね。なかなか難しいって言えば難しいんですけれど、あのその気さえあればこうすぐでも私たちできる一つのいいアイデアかも分かりませんですね。なぜならその6秒の間に私たちはもうますますこう激しく起こる感情をちょっと沈めることができますでしょう。次の言葉や次の行動に出る前にちょっとですね、間を置くことによって自分自身の心をですね、沈めることができることができます。あるいはまたいろんなことをこう考えたりすることができます。ヤコブの1章の19節はですね、この怒るには遅くというだけではなくて、その前に聞くには早く、語るには遅くと言ってるんですね。私は失敗は本当にこの反対をいつもやってしまうのです。つまり聞くには遅く、相手のおっしゃることを十分聞かないうちに、また語るには遅くじゃなくて、語るには早く、すぐ自分の言いたいことを言ってしまい、そして怒るのには遅いじゃなくて、怒るのにすぐカッとしてしまう。なんとでもね、これは私たちの弱さでしょうか。聖書は怒る前に、物を言う前に、まず聞きましょう、その状況を読み取りましょう、相手のおっしゃることを本当にまずその言葉を聞きましょう。まあね、実際はあんな言い方ないよ、あんなのおかしいよと、そういう気持ちがムラムラムラムラと起こってくるんですけれど、でもそういう時こそ、私たちイエス様に会って新しい人を気に見に来た者は、怒るのに遅く、聞くに早く、語るに遅く、6秒間ルールをですね、なんとかこう励みたいと思うんですね。また、こういう言葉も私は心の中にいつも自分に聞かせるのが、 同じやはりヤコブの一章の20節に、人の怒りは神の義を実現しないのです。怒ることが平和につながらないということですね。もちろん自分の思いや反論や説明やそういったことはするときすべきはするわけですけど、しかし怒りで、この激しいですね、怒り、憤怒、まあ、英語ではラスっていうですね、もうムラムラムラメラメラと起こる、そういう激しい怒りのことを言いますが、そういったものはですね、決して物事を本当に解決へと結びつけません。中世のカトリック教会は、私たち人間がですね、犯してはならない7つの罪、7つの大罪っていうのをこう言ってるんですね。その中にはですね、一番目は高ぶりですけれど、二番目にこの激怒、激しい怒りというのをこう言ってるのだ。私たちは本当に、私たちだけではない、誰もそうですけれども、本当にこの怒りというですね、まさしくこう要注意、警戒しなければならない、私たちの心が、様子がもう大きく大きく、もう手がつけられないぐらいに大きくなる可能性のある、その怒りに対して私たちは本当にしっかりとですね、コントロールしていかなければなりません。でも私たち、なかなかそうはですね、分かっててもできないのが本当にこう悲しいことですね。ですからこそ、今日も私はこう言葉からもう一度示されるのだ。私たちの心を守ってくださる、管理してくださるイエス・キリスト、聖霊様が私たちの心に働いていただかなければ、そんなことできっこないですよ。もう本当にですね、もう後で、あんな言い過ぎた、もう本当に売り言葉、買い言葉であんなになってしまって、もう恥ずかしいと反省する、そういうことを思うときに、自分自身の心の中に、本当にイエス様の力、聖霊様の助け、本当にそれなくしてはですね、私たちにはすることができません。ガラテヤ書の5章の23節のところに、御霊の実は、よくクリスチャンの方覚えてらっしゃいますよね。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、最後、自制。自制。コントロールですよね。聖霊によらなければ、聖霊様に満たされなければ、私たちは自分自身の起こってくるところの感情をコントロールなんかできっこないのです。人の知恵や人の方法や誰かの助けでできることではありません。結論、私たちは本当に心の中にイエス様をしっかりとお迎えし、聖霊様に満たされて、聖霊様に助けられてできることですね。6秒ルールもそうです。聞くよりも怒るよりも聞くに早く、語るに遅く、聖霊様のお助けをいただいてこそできることだ。イエス・キリストを、新しい人を見に生きるっていうのはそういうことですよね。私たちの力や自分たちの努力、頑張りでは、理性ではどうにもできない、そういう私たちの弱い部分にイエス様を信じ、聖霊様に満たされるとき、私たちはどのような言葉も受け止めることができるし、自分が怒りを起こってくるのは分かっていますけれど、しかしそういう中にあっても、まず聞きましょう。それから言葉を言いましょう。また、許しや愛し合うことや、そういったことも私たちはできてくるのだ。長々と申し上げてますけれど、私自身の本当に課題です。聞くには早く、語るには遅く、怒るようには遅いように、本当に聖霊様に助けていただいて、このように励んでいきたいと思います。また、人の怒りは、人間の怒りは、どんなに純真な、正しい思いから起こったとしても、人の怒りは神の義を実現しない。2017年、まあ、新しい新改訳は、神の義を実現しない。怒った、腹を立てた、それで怒りが、全てを解決するわけではない。神様の助けがなければ、怒りはやはり怒りであるとところで止まってしまうということですね。イエス様を信じる私たち、イエスキリストを信じる私たち、古い人を脱ぎ捨てて、十字架の愛で キリストにある新しい人に変えられる。具体的なこと、例えば怒りということにおいてはそういうことだということを私はこう教えられています。今からご一緒に賛美を捧げたいと思います。新世界の256番、三翼のもとに。三翼我を覆えば嵐たける闇夜も、イエスに頼り安きあり、我は神の子なれば。心の中の怒りという本当に嵐がすさぶ時もですね、私たちは本当にイエス様におすがりし、愚かなものです、弱いものです、助けてください、本当にイエス様を見上げてその三翼に逃げ込もうではありませんか。我が主の愛より離すものなし、三翼に守られ永遠に安けし。2番のところで、三翼我にとりては悩む時の隠れが、癒すもののなき時もそこに我は安ら。本当にこの起こってくるこの理不尽な私のそういうことに対するところの私の怒り、誰も分かってくれないけれど、本当に自分のこう心の嵐も、でもイエス様のその愛の三翼の中に私たちが逃げ込めば、私たちに安らぎとまた新しい力、前に向かっていくそういう気が与えられます。素晴らしい賛美、この賛美を私たちの祈りとして応答として一緒に捧げていけたらと思います。長くなりました、すみません。お祈りします。天のお父様、怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで一度たままでいてはいけません。イエス様にあって新しい人を来た者として、どうぞこの課題も本当に死を助けてください。そのように歩んでまいりたく願います。私も一人一人に神様の助け、導き、支えがありますように。主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。